皆さんこんにちは、グーテンタークということは、はい、ドイツにまた戻ってきました。今日の朝6時の飛行機に乗って、昨日はさ暑かったんですよね。リスボンすごい暑くて、珍しく暑かったのね、すごく夜で。なんかジェリオさんと話結構ギャーギャーやってたのもあって、なんか頭痛になっちゃって、で飛行機の中でも頭痛くて、あどうしよう、これから太鼓太鼓の日なのにと思って、で空港に、ハンブルクの空港に着いて、で着いた時にちょっとしばらく一人で治すワークをしようと思って、呼吸法とかマッサージとか、自分に意識を向けるとか、それをとにかく1時間ぐらいやって、でまあね、ここのイングにはちょっとご飯食べてから行くねーなんつって、なんかちょっと遅れる行くよって言って、で空港でちょっとワークをして、でねやっぱりね1時間ぐらいね自分の体を触って向き合ってると治ってくるんだよね。なんか治り始めたなって思ったところで、だんだんお腹が空いてきて、で今日は昨日ね飛行機とかさもう美味しくないし、空港のご飯も高くて美味しくないし、自分で超美味しいものを作ろうと思って、唐揚げと卵焼きと日本のご飯を炊いたんで、そのお弁当ホジェリオさんにももちろん作って、山のように作ってあげて置いてきたんですけど、それを、持ってきて、でその残りを食べて、おなんか元気になった、だんだん元気になってきたぞって、なんかね治ったなって瞬間があって、でそこでまたリュック背負ってイングのお家に向かって、そしたら子供たちが駅まで迎えに来てくれ、もう可愛い迎えに来てくれて、でも私はさもうおばさん、彼らのおばさんのように、よしじゃあ今日はご褒美にアイス食べに行こうとか言って、行くとか言ってね、アイス買って、まあ私もワッフル頼んだんだけど、まあ子供たちが鬼のように食べて、まあ私はほとんど食べなかったっていうね子供って本当に面白い、本当に面白くて可愛くて一緒にいると楽だなって、あんなに私子供が嫌いだったのに、もう今楽しくてしょうが、子供といたいそういう仕事してもまたいいかなってぐらい、楽しい子供といるのがね、なんです。ということでドイツに来たらこの子供たちに会えるのがとても楽しみで、そうな感じで、今日はまだねちょっとイングマー君がちょっと体調が悪いっていうことで、まあ私がこれから代わりにまた授業をやることになりました。まあそういうふうにこう責任がポンってくると、まあ具合も治りますよね。そういうのもあるかもしれない。うん。この2週間リスボンで私特に、まあ何もしてなかったし、まあ家のこととかね、そう植物のこととか、やってるだけでも忙しいんですけど、まあやって、そう、久しぶりに気づきの手帳っていうのを始めました。始めて、で、またクンダリーニヨガも始めて、気づきの手帳っていう気づきの中に、クンダリーニヨガのエクササイズとか呼吸法を入れて、あとお話ししたりっていう、ね、まあ私のこうスタイルみたいなのがだんだんできてるかなって思うんだけど、結構話すのが重点的にあって、でその後エクササイズして呼吸法して瞑想して最後にまたシェアして終わりっていう感じなんですけどね。今回も前代未聞の2時間半になってしまって、でもとってもとっても楽しかった、うん、やっぱりこういうのを仲間と一緒にやるっていうのがすっごくいいなって思って、 みんなもとっても喜んでくれて、うん、これはなんかもう私これはすごく広めたい。姿勢を見る、体を見る、体の使い方、どういう風に自分がしてるか、どんな歩き方してるかね、ちゃんと意識をつなげて歩いてるのか、それとも意識が全然ない、どこかをグッと押してるたり、力入れてるのかとかね、そういうの気づくだけでも、気づきの手帳だから気づくだけでもすごいヒーリングになるし、あと自分の話をまとめてして、あとは人の話を聞いてまた気づいて、とにかくその 1,2 時間の中にその人の気づきがいっぱいあるような、場所で、気づきはヒーリングだからね。それが、起こってくるのが私の中でも喜びだし、ということでまた始めました。ぜひ、ご興味のある方は参加してください。私も多分いろんなことをやってパワーアップはしてると思うので、ぜひぜひ、一緒に気づきの手帳、自分のね気づきの手帳を書いていきましょうはい、そんなわけで、まあ太鼓も始めて、今さ水星の逆行っていうのが起こってて、まああんま関係ないっていう人もいるけど、結構なんかいろいろ起こる。大体何か起こるときは天文学的に何かこうな、緊張の配置とかになってることが多いような気がするんですよね。だからなんか人に言葉に気をつけてだったのに、私昨日全然気をつけてなかった。その一昨日まではすごい気をつけてたんだよね。あ、言い過ぎちゃったとか、そのパートナーだからって何言ってもいいっていうのは絶対ないから、もっと私がお母さんにやってあげたり、友達のように友達の話を聞いたり、そう一歩引いてやってあげられるようなことをパートナーにどうしてやってあげられないのかっていうのはすごい私の中の課題で、多分皆さんもそうだと思うんですけど、だからそういう風に期待しすぎたり押し付けたり、しない、でもっと聞いてあげるっていうのをやろうと思ってんだけど、なかなか難しいですね。なかなか難しくて、昨日はまあ私もだんだんだんだんだんだんだんだんイライラしてきて、最終的に私は切れてました。向こうは切れてなかった、あ切れてたかなちょっとね。まあ難しいね、パートナーシップって。うん、だけどまあね、この先2人がどうなるかわからないけれども、一応まあこのままね家族となる選択っていうのを、することにしてるから、だからその中で自分たちがどうやって、折り合いをつけてバランスをとっていくのかっていうのを、これからね、まあ仲良くしつつ喧嘩しつつ、気づき上げていって、でもちろん自分のねことを見つつ、相手のことも見つつ、修行だねをやっていきたいなと思っております。で一昨日ぐらいかな、リスボンで私同じこのような話をね録音したんだけど、改めて聞いてみたらもう風が強すぎて私の声が全然聞こえてなかったから、なのでやっぱさすがにねポッドキャストって、まあ映像があればさ YouTube みたいに多少声が聞こえなくてもなんかいけちゃうかもしれない、まあいけないですけど、でもポッドキャストって声だけなのに、声の、ラジオなのに声が風で聞こえないっていうものを私今まで何回か配信しちゃった時があって、まあそれもなんかおかしいなと思うんですけど、でもまあさすがにね今回はちょっとこれはないかなと思って消して、今お話しし直しております。うん、本当にね、 すごく今回間がまた空いちゃってて、いろんなことを気づいたりとかしてるしやってるんだけど、なんかこの配信っていうのまでねどうしてもなんか行かなくって、でまあ現実的に一人の時間っていうのもあまりなかった、まあ、作ってなかったから、家にいたり掃除したり二人で出かけたりっていうのね。でもなんか今はこの二人で、まあ、ホジェリオさんとねあんまりこうずっと一緒にいるって、まあ、してるけどさ、うん、でもなかったから、今こう二人のどうやったらうまくいくか、どうやって二人で幸せな方、喜びの方、みんなを幸せにする方、自分たちを幸せにする方に、矢印を向けられるかっていうのをやりたいなと思っております。うん、そうですね。で、うん、はい、黙っちゃったそういうふうにねやりたいんだけれども、まだまだ私たちも修行中ですね。うん、で今回、お友達からさ、個人的なポッドキャストが来て、もう本当に私共感したので、ちょっとこれをねシェアしたいなと思うんだけど、過去ってさ変えられるんですよね。過去って変えられるの、自分の意識次第で。それがひどい思い出になるのか、勉強になるのか、ひどかったけでもう二度と繰り返したくないけど、これからの課題になったとかさ、いやあれは自分が幸せになるための、勉強だったとかさ、いろいろ自分で書き換えられると思うんですよね。だからそれもいいことっていう風にできると思うんですけど、そのね、そのまあその過去変えられるっていうのも前提で、で、例えば、私とジェリオさんが喧嘩をしました。だいたい喧嘩した時に、あの時あなたこう言った、香りはこう言ったっていう風に言われるんだけど、実際に私がどういう気持ちでどういう感覚で言ったとか、その言葉自身とか、そういうのが私ね結構記憶になくって、で向こうは結構覚えてるんだね。でその結構曖昧なこと、曖昧な記憶をこうだと断定して話されるときついっていう話をしてくれて、友達が、私がまさにそうだったから、そう、そういうつもりじゃなかったかも、何にも考えてないで言ったかもしれないとかね。だからそういうのを、そう、なんかその言った言わないって100% の真実って絶対にないじゃん。いやでも香りの言葉だよって言われるんだけど、でもどういう気持ちで言ったかなんて私覚えてないし、向こうは向こうの解釈で覚えてる。いやだからさ、政治家とかって大変だねなんて思ったけど、でああ言った、あの時ああした、あなたはこう言いましたよねって、まあ弁護士とかもそうだよね。なんかそういうのをさ、こうピックアップして、それを断定して、それを現実として、事実としていくっていうのは、なんか非常に危ないなっていうか、その時のその人のエネルギーっていうのもあるし、本当はそう思ってなかったけど言葉の使い方でこう言ったっていうのもあるし、いろんなその時のシチュエーションがあると思うんだよね。で、それ を言葉にしてくれたお友達に私は感謝なんですけど、私も本当にそうだから、自分の言葉に責任を持ちなさいってあるけど、どうなんだろう、自分の言葉、行動、感情、まあもちろん責任を持つんだけれども、でもそれが対相手とかになった時に、その人のフィルター、その人の感覚、その人の、理解で自分の放った言葉が全く違う風に取られてたりとか、じゃあその時は事実だった、そうだったかもしれなくても、その後の瞬間に変わったりっていうのもあるし、なんかそれをね、こう言ったああ言ったっていうので決められちゃって事実にされちゃうと、なんか辛いなって私も思っちゃうんですね。違うって言ってもそうだ、あなたの言葉だって言うし、うん、これってね結構ね面白いトピックだなって思って、ものすごい共感しちゃったんですよね、うん、皆さんはどうですか、うん、なんかすごくね今回はそのことについては私も結構おーって思ったし、私自身がそうだからね、なんか皆さんのあれも聞いてみたい、うん、だからそのあなたああしたこうした、あなたこう言ったよねっていうの話をするのが私は嫌いなんだよね、うん、嫌い、そうだからさ、でさ、そういう時に大体まあネガティブな内容で大体理解してるから、まあいいことはねそれでいいと思うんだ、正直それをたとえじゃあその私がネガティブなこと言ったとしても、相手がすごくポジティブに捉えて、あ、なんていう、彼もしかして悪くね、まあじゃあ下に見ようとしてたけど、私はそういうのは受け取らないし、そんなのどう、その人の機嫌が悪かっただけだって思って、気にしないとかね、そういう選択もできるから、そういう場合はいいと思うんだけど、被害者になってしまった場合、自分が、あ、こうだ、こういうふうに言われた、下に見られた、バカにされたとかね、でそれは事実だってなっちゃうと、もうどうしようもできない、もう謝るしかない、謝らせるしかない、うん、そうでしょ、なんかそれがすごく引っかかってるというか、納得がいかないというか、なんでそんな一つの言葉ね、ちょっとした言葉をものすごく大きなことに捉えるのかっていうのが不思議でならなくて、なんかこれの今回の感想はお待ちしてますので、ぜひ聞かせてください。ということで20分になっちゃったので切ります。それではチュース、チャオチャオ。